寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週の放送でご紹介をいただきました、
はい、
パシフィックウェーブ設立25周年の記念イベントについてなんですが、
はい、
また詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、まあ、山下純一君が来てくれるっていうの、先週盲目で車椅子のミュージシャンっていうので、スティービーワンダーともですね、セッションをちょっとしたことがあるという、非常に、経歴面白いっていうか、素晴らしい経歴持ってるミュージシャンなんですね。本当ね、ハーモニカも心に染みる素晴らしいブルースハープなので、ぜひ来ていただきたいと思います。また、司会の方はね、藤本さんにお願いをしている、はい、おりますので、もうぜひ皆さん、藤本さんに会いに来ていただくっていうのも十分お楽しみの一つになると思います。そして、まあ、地元芸人として私、綾小路マシュマロがですね、少しご披露を申し上げたいなといったところがありますし、チャリティーオークションというのも、させていただいて、
はい、
うちの商品も出させていただきますし、あと藤田プロからも、プロゴルファーのですね、藤田プロからも、はい、商品出していただいたり、チーム芹沢、あとその関係で、パーリーゲイツとかですね、そういった、はい、日本のゴルフウェアのトップブランドの方からも、商品を協賛いただいて、
はい、
そこの売り上げを、聖母の小さな学校、来年の1月11日に、聖母の小さな学校の30周年やりますんで、そこに寄付をさせていただきたいと、まあ、こういうふうに考えている次第です。ぜひお一人でも多く、お集まりいただければありがたいなと思ってます。
ありがとうございます、
はい、
11月9日土曜日、舞鶴市西支所4階ホールで、午後の、2時開演、
はい、
そして、5時終演となっています。ぜひお越しください。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、田中さん、先週いろいろとお話をいただきましたけれども、
はい、まだですね、話し足らないところも実は時間切れでございましたので、今日は引き続いて少し、はい、市民の集いのところから、派生してですね、今の、はい、そうですね、まあ、市政だけに限らず、ちょっとここおかしくないっていうところについてお話をしたいんですが、
はい、
まあ、市政の部分で市議会のことについて考えたときに、これは大議員さんと、それから、小杉さんとが、パーム発電、北の下福井北の地区のですね、今、
はい、
少しずつこう、皆さん知るところになってきました。このパーム発電の設備についてというので、なかなかこう市議会自身もしっかりとした情報が集まってきてなくって、まあ、業者任せみたいなところがあるというのは、もうこれ市の方の回答にもある通りなんですけども、
うん、
まあ、市長も、それから西島、環境部長もですね、まあ、同じような回答をされてるんですが、発電所が稼働される前には事業者と環境保全協定を締結しと、こういうふうにおっしゃってるんですけど、設備も全部できて、発電所が稼働する前になってから、騒音であったり匂いの問題であったりの環境の、うん、規定を決められるかというと、もう設備できてしまって、いよいよスイッチをして動くという時点、ギリギリになった時点でそんなことできるはずないですよねと、
はい、
っていうのは、実は先日私の会社の方に突如としてある方がお越しになりましてね、このエリアに地区に住んでらっしゃる方で、
はい、
設備ができて 稼働の前になってからそういった検討会やったって意味がないし、まず意見を出してももうできてますから仕方ないじゃないですかという既成事実で押し込まれてしまうんじゃないかと、こういったことについて意見をまたは私のアイデアをなんかくれないかということでお越しいただきました。まあ、こういうふうにそうですね、私のことをこう思い出していただいて舞鶴を良くするためには田中に相談行ってみようとこう思っていただけたということ、これ非常に光栄なことでありがたいことなんですけども、まあ、私自身もまあ微力ですからなかなか何ができるということではないですが、とにかく今のこのやり方でできてから稼働の前にじゃなくって、計画ができて建物を建てる前にきちっとした基準を取り決めをしてから、まあ、例えば、まあ、その方がおっしゃるのは福知山でも同じようなパーマ発電で今匂いとそれから騒音の問題、特に匂いの問題はなかなか解決できなくって、その近隣の方々は引っ越しを考えてらっしゃるという状況のようです。そうなってくるとですね、やはりこれは健康問題にも関わってくるので、まあ、ぜひとも福知山の匂いの問題が解決できるような設備システムが完成したら、その機械をきちっと舞鶴の方にもつけていただくと、まあ、こういうふうな一つの解決策を具体的に示していただいて、実際そういう機械を導入するということを約束いただけるんであればいいかなというふうなこともおっしゃってたので、まあ、その通りだなとも私も思ったりします。福知山の約40倍ということなのでかなり大規模になってきます。これはしっかりと対応していただきたい。あと自分のことなんですけども、まあ、私京田の方に会社があるわけですが、はい、まあ、そこのある土地がですね、今までは準工業地域だったので、まあ、そこの土地に工場を建てようかなと思ってたんですね、
はい、
ところが2年余り前にそこが第一市住宅地域に変更されたと。で、地主、土地の持っている私どもの方には何の連絡もないんですよね。ということは第一市住宅地域だと工場を建てられないんですね、
はい、
工場を建てるべく土地を手当てしてたということになってくると、何の連絡もなく急に第一市住宅地域で工場ダメって言われると土地の利用ができなくなってしまう。
そうですね、
これって、まあ、行政の都合ではあるんでしょうけど、これってありなのってこう私はちょっと納得いかないんですね。そこに大きなお金を投じて土地を取得してて、そしてそれを活用すべく思ってたところができなくなってしまう。まあ、逆に言えばファッズ自由行のそのいろんな公安に関わるところの指定を受けて、京都府とか国から指定を受けて、もう今から何十年も前のことですが、そこで今の北の地域で公安に関わる事業所だけを持ってくると。だからそれに関係のないところは一応そこで営業しないというふうなことになってたはずなのに、いろいろとまたルール変更もあって、はい、今回のパーム発電みたいなことも、まあ、これも確かにパームを輸入するという部分については公安の関係であと言い切れないわけではないと思うんですけども、なんか都合のいいことのルール変更は簡単にできてしまって住民の意見が反映されてないっていうことを僕はまあ実感したので、はい、ちょっとご報告をさせていただきたい。あといつもこう毎月のようにあっちこっち出張行くわけですけども、やはりですね、西舞鶴駅で切符が買えないんです、この前も私東京往復で新横浜で途中降りて、はい、そしてまた新横浜から東京に行くと、このチケットを特急券途中で分割して買おうと思うと一発で買えなくて、一度乗車券だけ買って、そして一遍クローズしてまた特急券だけ買い直しすると、なことやってるうちに多分後ろ4人並んでた人の2人ぐらいはもう時間切れで乗車証明書だけもらって電車に乗ると、まあ、これではダメなんですよ ね、
そうですね、
本当に意味でお客さんサービスができてない、うん、で私も一度時間切れで前の方のところでもう時間が来て電車に乗らなくてはいけなくなって乗車証明書をもらって電車に乗りました。で電車の中で東京福のチケットを買おうと思っても約3万円しますから、
うーん、
でカードで支払おうと思ったらカード使えませんって言うんですね、じゃあ
無理、
キャッシュなかったら電車が乗れないじゃない。
そういうことですよ ね、
ね、
いや、
で彼はその社長どう言ったかっていうと、
はい、
次の綾部で電車とくっつけるので時間が 2,3 分あるので、いっぺん電車降りて綾部の緑の窓口に行って切符買ってきていただいたらどうですかって言うんですよ、
階段ありますよあそこ、
ね、そういったようなことを平気で言って、あなた方これおかしいと思わない、とにかくこれってお客さんのサービスになってないですよねって、いや私たちもそこのところはダメだなと思いながらやってますってはっきり言ってましたので、ぜひともダメだと思いながらやらないようにしていただきたいなと。これが一個人経営者であればですね、お客様からのそういった お声に対してやっぱりもっと真剣に取り組むはずなんですけど、まあ、JR、まあ、そういったことをなかなかやってくれないのかなっていうふうなことを非常に残念に思います。でもそういった自分では良くないと思ってるけど仕方ないんですよという言い方、これは市議会議員与党の方が私のところ来られても言われました。市長にはっきり言って、いやそんなこと言えないですよ僕の口から、なんてこうはっきり言われますよね。これ建前論。ここでお願いしたいのは、子供、あなた方の子供や孫に今のあなた方のそういうことの言動が恥ずかしくないんですかっていうことを私は問いたいなと。やっぱり言い訳をしないっていうことを非常に大事だと思いますし、で、まあ、人のために仕事をするっていうことを政治家の方々言われるけど、やはりこれ突き詰めていって、いつも私言ってるように市民、府民、国民の人に喜んでいただく、そのお役に立てたとき感謝される一言をいただいて、あなたのおかげでこんなに住みやすく、いい街になったよと言っていただいたときに、自分が心から人のお役に立てたいことを実感して喜べる、こういったところが一つの人生の幸せという定義でありゴールインじゃないかなと思うんですね。だから人のためじゃなくて議員やっててもやはり自分が、人を喜ばせて生きてるということは実感できること、お金の尺度でお金儲けができてそして喜べるんじゃなくて、やはり人を喜ばして生きる、まあ、これがもう、お釈迦さんのようにリタの精神ですし、稲盛さんの京セラの経営哲学、 JAL を再建した時の哲学も全て基本はリタの精神であります。まあ、そういったことを大事にしていただきたい。最後に前も言ったことの繰り返しですけども、よくお母さん方、子供のためにとよく言います。で、子供のためにすごい高いゲーム買ったよと、これも何回か言ってることの繰り返しなんですけども、子供に高いゲームを買い与えてするのは子供のためって言いながら、子供のためじゃないんですね。子供がその高いゲームを遊んで、機器として喜んで遊んでくれてる、その後ろ姿、その姿を見て、あ、親として子供が喜んでくれるおもちゃを買い与えられてよかったなと、子供の喜ぶ姿が自分の喜びにイコールになってるはず。ということは、自分が喜ぶために子供におもちゃを買い与えてるっていうことを忘れないようにすれば、人のためじゃなくて全て自分のため、そういった思いで政治もやっていただきたいなというふうに思っています。以上です。
このことに関しては私自身もすごく考えさせられるところがあって、
はい、
あなたのためにこんなに頑張ってるのにってこう言ってしまいがちになりますよね。はい、よね。そうじゃなくって自分が選んでこれをやっているっていうふうに感じるっていうことですね。
はい、
ちょっと考えてみたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役でフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もためになるメッセージをありがとうございました。
どうもありがとうございます。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。